にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はお客様の声、私の運命を変えてくれた人の一人、こちらをご紹介したいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、楽になりたい、命を投げ出そうかと思うほど辛かったけど、それは楽しく生きたいのお腹の底からの叫びの裏返しだったと今は感じています。はい、こんな風にね、ご相談者様おっしゃってたんですけれど、毎日の生きづらさを持て余してしまっているあなたへのメッセージでもあります。はい、でこのご相談者様が初めてのご相談を終えた直後の、ご感想はね、こんな風に感じていたそうです。昔の自分の気持ちと向き合うことが大事なのだと思いました。自分の気持ちを理解してくれ、そして乗り越える指針を示していただけたので楽になりました。また今の自分に対しても思考よりも心や感情の方に意識を向けるようにしようと思いましたと。これは一番最初、3ヶ月のセッションに入る前のね、初めてのご相談を、受けていただいた後のご感想なんですけれど、この女性はね、とても頑張り屋さんで、仕事にもとても真面目なアラサー女性です。でのりぴ塾に入る前にはこんなお悩みをお持ちでした。毎日の生きづらさ、 HSP 気質なのかとも思い当たることが多々あって、病院に行くほどでもないのですが、メンタル的にはうつの一歩手前的な苦しい毎日でした。楽になりたい、命を投げ出そうかと思うほど辛かったけど、それは楽しく生きたいのお腹の底からの叫びの裏返しだったと今は感じています。冒頭にご紹介した通りね、こんな風におっしゃってました。でそんな A さんの、心の軌道修正セッションでの変化を今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が中学時代から自分の心が分からなかった、2つ目が落ち込んでも立ち直りが早くなった、そして最後に3つ目として、人生の岐路で迷っていた私の背中、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の中学時代から自分の心がわからなかった、はい、 A さんとのね、Q&A で、進めていきたいと思うんですけれど、 A さんの、ね、言葉は続きます。 A さんが、ね、こういった悩みを抱えてしまった原因として、主に幼少期の両親の離婚、引っ越し、親戚との関係性、身内の自殺、アルコール依存の母親とのトラウマがあって、自分責めの癖がついていました、はい、こんな風におっしゃってました。で自分責めの癖をお持ちの方ってこれ結構いらっしゃると思うんですけれど、そういう方ってね、本当に頑張り屋さんで一人で何とかしようとしがちなんです。で A さんもおっしゃるように、メンタル的にはうつの一歩手前的な苦しい毎日、これが慢性的に続いていて、本音は楽になりたいけれど、どうにか自分で頑張らなきゃというところでギリギリで耐えてるんですね。じゃあ A さんへの質問とお答えを続けますね。はい、このお悩みはいつ頃から抱えていましたか、またそれに対して何か対処されていましたか。この質問に A さんはこんな風に答えています。中学生の頃から自分の心が分からなくなった気がします。摂食障害もあったので、メンタルカウンセリング、精神科になんとなく通ってみたりしたけど、自分の気持ちは客観視できてるし、問題行動は起こさないので全然異常はないとのことで、飲み薬処方されて終わりでした。あんまり飲まなかったけど、日本はメンタル疾患の壁が厚いように思います。グレーゾーンの人に対する手当が薄い、独学で本を読み漁ったりしましたが、特段効果はなかったように思います。まあ、A さんはアラサーですから、中学生の頃からというと人生の半分くらいはという感じでしょうかね。A さんのように独学で本を読んでからいらっしゃる方も多いんですけれどね、ご相談に。なかなかそれだけでは改善されずという方がほとんどです。次の質問です。セッションを受けようと思ったきっかけを教えてください。 はい、A さんはこんな風にお答えくださいました。スタンド FM でのりぴの配信を聞いていました。当時やはり恋愛関係もなかなか長続きしなく、軽い気持ちで聞いていましたが、途中からインナーチャイルドのセラピーっぽいなと思い、放送やコラムなどを読んで納得共感しまくり、のりぴに相談してみたいとなったからです。はい、まあ、A さんのように音声配信から私のところにご相談にいらっしゃる方が実はほとんどなんですね。でコラムの内容を音声にしてお届けしているので、これは何か作業しながらでも聞くことができるのでね、割と好評なんです。で A さんのように私に当てはまると感じられた方が実際にカウンセリングしてみるとすごくしっくりくるようです。次の質問に行きます。のりぴ塾に入っていなかったら2021年8月現在どんな風に過ごしていたと思いますか？ A さんとのセッションはね、2021年5月に始まりました。これに対して A さんはこんな風に答えてます。ときめかない仕事をいやいややりながら、やりたいことにチャレンジする勇気も出ず、暑い夏を室内でダラダラと死んだ魚の目をして過ごしてそうです。恋愛のお話きっかけでご相談にいらっしゃった A さんなんですが、仕事にもやりがいを感じられずと言って転職もしないまま悶々とした日々を過ごしていたようです。死んだ魚の目をして過ごすことにならなくて本当に良かったです。はい、では、今日のテーマ2つ目の落ち込んでも立ち直りが早くなってということについてさらにお話し進めていきますが、はい、A さんのご感想を続けますね。次の質問は、実際ののりぴ塾セッションを受けてみて一番大きな変化はどんなところですか？はい、これに対して A さんこんな風に答えてくださいました。落ち込んでもやけに立ち直りが早くなったところです。人がどう言おうと気にしなくなったかな。自信はないし、へこみやすいし、根性ないけど、やりたいことをやってく勇気は出ます。完璧じゃない自分を許しながらやっていけてるところかな。はい、そうそう、 A さんはね、とても完璧主義だったように記憶しています。それがご自身を苦しめる結果になっていたと思うんですけれど、今や完璧じゃない自分を許せるようになったとのこと。これはとっても大きな変化ですね。そして A さん、確かに落ち込んだら這い上がるのに時間がかかっていた印象がありました。浮上するのに時間がかかる、というか浮上しないままになってしまうこともしばしばあったんです。それがやけに立ち直りが早くなったなんて、これは心が軽くしなやかになった証拠です。自信はないし、へこみやすいし、根性ないけどと自分の弱さも受け入れているところも、これすごく大切なところですね。続いての質問です。スケジュール面や費用などお仕事をされている人にとってはなかなかハードルが高いのりぴ塾ですが、入ろうと決断された理由を教えてください。はい、これに対して A さんは、私の価値観として、いくら外見や外面の印象を磨いても中身が伴ってなかったら意味ないと思っています。今後の自分の夢、やりたいことをやるために自分の内面に投資しようと思ったからです。うん、A さんのおっしゃるように、その人 の価値観ごとにね、人間形成の源って含まれているものですけれど、中身が伴わない自分ってものすごく不安になるんですよね。内側から整えることで外側にもおのずとその美しさや輝きは溢れ出てくるものです。はい、で最後に、人生の岐路で迷っていた私の背中ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていきますが、さてここからは実際のセッションの様子、 A さんのね、ご様子をご紹介します。 A さんから見たご様子になります。のりぴとの毎回のセッションはいかがでしたか？この質問に対して A さんこんな風にお答えくださいました。のりぴとのおしゃべりは癒しタイム、アメとムチのアメちゃんです。セッションはもう滝行ですかってくらいいろんなものがドバドバ出ますが、終わった後すごい心が軽くなります。自己治癒力を高めてくれる感じ。はい、私とのおしゃべりはアメとムチのアメちゃんだけど、セッションは滝行。はい、涙も鼻水も怒りも悲しみも本当にドバドバ出ましたね。それを出し切ることで本当の自分を取り戻しに行くことができる。これは大切な大切な自己治癒力をね、高める時間です。大切なところで噛みましたけれど、はい、 で、続いての質問です。セッションで気づいたことがあれば教えてください。これに対しての A さんのお答えは、オンラインでもカウンセリングってできるんだな。絶対家で一人の状況でやった方が良い。可能なら近隣の音とか気にならないところ。はい、こんな風にお答えくださいました。そうなんです、心の軌道修正セッションはね、全てオンライン、ズームで行っています。 A さんのおっしゃるようにね、必ずこれ一人の状況でお願いしています。もう本当自分だけの大切な時間なんですからね。はい、続いての質問、のりぴ塾でセッションしている期間にあった嬉しかった変化を教えてください。キラキラしてると言われるようになりました。前は眠そうとか元気なさそうとか言われてましたが、母親との関係が良好になったし、母も趣味など見つけてのびのびと人生を楽しみ始めました。職場を変えて自分が嫌な仕事を自分にさせなくなった。はい、そうなんです。 A さんはね、セッション期間中に転職されたんですね。そしてお母さんに対する思いも心の軌道修正セッションで吐き出すことができたので、関係性も良くなられました。何より自分自身の変化に A さん自身が一番喜んでいらっしゃるのが嬉しいですね。続いての質問です。もし自分と同じような悩みでのりぴ塾を迷っている人がいたら、何と声をかけてあげたいですか。はい、これに対しては、一回カウンセリングを受けてみて良いと思います。お金もかかるので、そこは真剣に見極めたいと思います。強制的な勧誘等は一切ないので、安心されても良いかと思います。はい、そうです。もう本当にね、お金もかかることなので、しっかり見極めてくださいね。カウンセラーとの相性は本当に大切です。そして A さんのおっしゃるように、強制的な勧誘はしておりません。逆に私では役不足と感じた場合はお断りすることもございます。はい、続いての質問です。のりぴ塾はどんな人に向いていると思いますか。これに対して A さん、こんな風にお答えくださいました。精神科に行くまでもないけど生きづらさを感じている人、頭でっかちになっている人、自称キラキラ女子じゃない人かな、あとは依存的というより自立した女性になりたいけど理想と現実にギャップがあるっていう人。はい、私のところにはそういえばキラキラ女子はいらっしゃいませんね。といって、見るからどんよりっていう方もいらっしゃらないんですけれどね。うん、頭でっかちになっている人は本当に多いです。はい、で続いての質問ですが、のりぴ塾を卒業された今のあなたは以前とどんなところが違いますか。はい、これに対しての A さんのお答えです。普通に落ち込んだりもしますが、立ち直りが早くなります。自分の心への問いかけが増え、前より自分と仲良くなった感じ、自分を責める自分に気づいてストップできるようになった、チャレンジする勇気が持てるようになった。はい、こんな風にお答えくださいましたが、まあ、アラサーの A さんはね、これから先がまだまだ長い方です。やりたいことにトライする勇気が持てず、まあ、ただひたすら自責の念に駆られて尻込みしていた彼女が、自分の心の指し示すものにチャレンジする勇気が持てるようになったこと、これ本当に素晴らしいことだと思います。落ち込みもへこみもするけれど、そこでポッキリ折れてしまうのではなくて、しなやかに立ち直れることこそ生きていくために必要なことだと、これ私はね、心から思っています。はい、最後になりますけれど、このご質問以外にね、 A さんはこんなメッセージをくれました。のりぴ、本当にありがとうございました。人生の岐路で迷っていた私の背中を優しく力強く押してくれました。大げさではなく、私の運命を変えてくれた人の一人だと思っています。心の奥深くにあるものを一緒に手探りで探してくれました。へこんだり過去の自分に引っ張られたりするけれど、私はのりぴからいただいたもので、私なりに人を癒せていけたらと思います。多分それをしたかったから、のりぴを見つけ癒してもらったんだと思ってます。ご縁って不思議だな。今後も絡みに行きます。お仕事関係で迷うことがあったら、またお世話になるかもしれません。恋愛相談もしたい。その時はウェルカムしてやってください。のりぴ大好きです。自分のことも好きになれました。ありがとうございました。 本当にね、素敵なメッセージに涙がこぼれました。これからの A さんの未来が美しく健やかで温かい日々でありますように。余談なんですけど、このセッションから2ヶ月後ご報告いただきまして、彼女には恋人ができました。そしてさらに2ヶ月後結婚しましたとご報告をいただきました。はい、今日は、お客様の声、私の運命を変えてくれた人の一人というテーマでお話をしてきました。はい、あなたの人生を軌道修正するために心の奥深くを旅してみませんか。一歩踏み出す勇気が欲しいというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったら概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。